ルミエクレール光の道しるべ。皆様こんばんは。ルミエクレール光の道しるべ、今夜もこの番組にお立ち寄りくださり本当にありがとうございます。パーソナリティの光です。この番組はあなたの人生に光を、あなたの人生の道しるべに、この思いを軸にあなたの心に寄り添い、癒し、温め、希望の光を灯し、その光があなたの進む道、たどり着く場所への道しるべとなるように、私の声と言葉で今のあなたに必要なメッセージをお届けする番組です。私の声言葉があなたの人生を応援できますように、今夜もどうぞよろしくお願いいたします。ルミエクレール光の道しるべ、この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお届けいたします。皆様改めましてこんばんは。ルミエクレール光の道しるべ、今夜もスタートいたします。まず最初に、今日のこの番組はリモート収録という形をとっております。なので前回とは少し音質声質が違うかもしれません。また音が少し飛ぶこともあるかもしれませんが、ご了承ください。頑張ります。そして番組へのご感想たくさんいただいて本当にありがとうございます。お優しいお言葉や励ましのお言葉に私新たに気合が入っております。これからも今夜も頑張ります。よろしくお願いします。さてさて、この放送が流れる頃は街中はきっとクリスマス一色というところなんでしょうかね。実はこの放送は事前収録しておりますので、実際には一月ほどずれてます。なのでまだ今の時点では街はそんなにクリスマスクリスマスとはしてないんですけど、気持ちはもうクリスマスです。私ね、クリスマスが本当大好きなんですよ。特にね、何をするわけではないんです。別にコスプレするわけでもないし、ホームパーティーする柄でもないので、本当何もしないんですけど、街が可愛い飾りでね、飾り付けられていたり、イルミネーションがね、キラキラ輝くじゃないですか。もうあれを見てるだけでテンション爆上がりする私がいます。わけもなく街に繰り出して、ああ、綺麗と思ったり、カシャカシャとクリスマスツリーを撮ったり、なんてことをします。なのでその気分を家でも味わいたくて、家のあちらこちらにちっちゃかわいいねクリスマスグッズなんかを飾ります。主にね100均なんかで揃えたものなんですけど、いやもう至る所に雪だるまがいたり、クリスマスツリーがあったり、なんてグッズがあったり、なんていうかわいい感じで過ごしております。だけど大きなツリーだけは私飾りません。今後何があっても飾りません。直したりするのがとても面倒だし、ほこりかぶるし、かさばるしっていう形で、大きなツリーは家にはありませんけど、その代わりちっちゃいツリーはあちらこちらに飾ってます。こんな風にね、大好きなクリスマスを一人楽しんでいるんですけど、最近はちょっとこのクリスマス悩ましいことがあります。いや実を言うと、お孫たちへのクリスマスプレゼント、もうこれが本当に悩ましい。赤ちゃんのねとかね、ちっちゃい頃は良かったんです。適当にごまかせますから。 それこそ本当になんかその辺のブーツとかプッと渡してると喜んでくれたんで。でもね、うちの上の孫も小学校なんですよ。3年生なんです。とするともう欲しいものもはっきりしてきますしね、好き嫌いもね当然ありますしね。なんせ今の子ですからね、あのいろんなもん流行ってるじゃないですか。そのブームに私が乗っていけないっていうのがあって、いやもう一通りね、あの考えてプレゼントは用意するつもりではいるんですけど、果たして喜んでもらえるかどうか悩ましいです。はい、というよりも何よりも私がプレゼント欲しいです。うん、もうこの年になったら誰もくれないのでね、誰かも皆さん私にプレゼントください、クリスマスプレゼントっていうところをちょっとあのこの電波に乗せて声を大にして言っておきます。まあ言ったところで来ないだろうけどということですね。でこの時期クリスマスだけではなく、あのよくあのニュースとかでもね、そろそろ年末が近づいてくるので1年を振り返りましょうみたいな流れってあるじゃないですか。でね、私実はクリスマス以外にこの時期にこっそり楽しみにしていることがあるんです。今日はねそのことについてちょっとお話ししようかなと思ってるんですけど、その私がこっそり楽しみにしていること、あの今年の漢字っていうやつ、毎年あの京都の清水寺のお住職様が、もうそりゃ一筆書きっていうか一筆ですっごい立派な字を書かれるじゃないですか。去年は確か金メダルの金だったと思うんですけど、まあパッと見金と読めないような素晴らしい字書をかなあの出されるじゃないですか。あれがね毎年なんかすごく楽しみで、なんかあ一年そういう一年だったなみたいな感じで振り返ることができるのですごく楽しみなんですね。でその多分この放送が流れる頃は多分2025年バージョンも出てるはずです。12日だったかなに出るみたいなことを言ってたので、なので、まあ、それもすごく楽しみなんですけど、そのお住職さんの真似をして、私実は毎年、自分で自分の一年を振り返って、自分の今年の漢字っていうのを考えるっていうのが、私のこの時期のマイブームなんですよ。で、意外とね、これ、一年振り返るのにぴったりな作業でね、なんかこうあのどんな感じにしようかなって考えてると、なんかもう本当に1年真剣に振り返るんですよ。1月こんなことあってみたいな感じでね、うん、なのでこれあの私もうここ何年も続けこっそりね一人で続けていることなんですけど、これね一人で考えてるだけじゃ最近あのなんか収まらなくなってきて、私の、あの、披露して、あの、伝えているメニューの中に、マンスリーコースっていうのがあって、一月に一回ね、お話しする、そういうメニューを考えてるんで、あるんですけど、そのメニューのメンバー様と、この時期、必ず、ここ一年は交換、あの、私はこんな感じ、あなたはっていう感じで、そのメンバーさんの感じを聞いて、あの、うんうんうんって共有し合うんですけど、結構皆さんね真剣に考えてくださってるんですけど、ぴったりその方の1年が如実に現れる感じを皆さん示してくださるんですよ。でそのセッションを今後あのこの収録の後にやろうかなと思ってるんです。でなので今とっても楽しみなんです。あの本当一回これ皆さんやってみたらいいと思いますよ。結構真面目に1年自分の1年振り返りますから。ということで、私ちょっと時期早めですけど、私の2025年を表す漢字真剣に考えました。はい、で今日はそれを披露しようと思います。私の光の2025年の漢字はですね、じゃじゃじゃじゃじゃじゃん、発表、声です。もう今年は もう迷いませんでした。真剣に考えたけど迷いませんでした。声一択でした、っていうのはね、今年の初め、そうですね、今年の初めというよりも正確には去年の終わり頃からずっと声に向き合ってきたっていうのが私の1年だったんです。私が子供の頃からラジオパーソナリティに憧れていて、その夢をようやくこの夢の種の場所で掴んだっていうお話は前回とか前々回に結構私熱く語ってるんですけど、実はね、もともと私自分の声が大嫌いなんです。今も正直ラジオとかでね、聞こえるとゾクってするぐらいまだ慣れません。皆さんは私がねの声が優しいとかいろいろ褒めてくださるんですけど、私が私に聞いてる声って結構のぶとくてなんかガサツな声みたいに私は聞こえるんです。だからもう本当自分の声が大嫌いで、子供が小さい時にね動画とか撮ってたら自分の声がつい入り込んじゃうんですけど、もうその声聞くだけでその動画見たくなくなるぐらいの勢いだったんですよ。それがですよ、今年この時期にラジオパーソナリティということをねしてるっていう、もうそのそれぐらいやっぱり私にとって声は欠点であり強みでありっていうぐらい、この1年ずっと自分の声に向き合ってきました。皆さんがね褒めてくださるとついテンション上がる私がですよ、まあ声の活動をしてみてもいいかなと思い始めたのが、まあ本格的に思い始めたのが去年の今頃だったんです。で、今年の初めとかになんとかその声の活かし方を学びたいなと思って、いろいろ学びの場を探して見つけたことは見つけたんです。でもね、さっきも言いましたように、自分の声が嫌いじゃないですか、のぶといと思ってるので、そうなると皆さんが優しい声だねって言ってくださると、その皆さんが思ってる声に自分を変えていかなきゃみたいに考え方が変わっちゃって、なんかいつの間にかこう自分らしからぬ声なんかをこう出す、だからこうちょっと上ずった声っていうのかな、そんな感じで声を繕ってみたり、なんかもういろんなことをし始めちゃって、そうすると当然学んでる場所があって、その先生にめっちゃくちゃ叱られるんですよ。そんなじゃないとか、中にはもう嘘つきとまで言われたことがあって、でもう私としては自分の声はどれが本当の自分の声なのっていうのがむしろもう分からなくなってしまって、その嘘つきっていう言葉だったり、他にも滑舌悪い悪いみたいな感じで言われたり、もう本当その一言一言がぐさぐさっと突き刺さっちゃって、本当ポキって折れそうになって、もう普通の声すらが出せないくらい、もう本当危機的状況にまで陥ったことがあったんです。で、それが今年の5月なんです。もう本当に声出ない、もう私も本当にもう人生雲隠れしちゃおうかしらぐらいの勢いにまでなってた時、その5月にまあこの夢の種と出会ったわけですよ。もうそれがまあこのね、出会いの話は11月18日の放送分で私めちゃくちゃ熱く語ってるので、そこをもう一回アーカイブで聞いていただけたら嬉しいなと思います。で、そうだからもう本当にこの夢の種との出会いで、私自分の声がもう作らなくてもいいし、もうのぶとかろうがなんだろうが、とりあえずこの声をそのまま使って話したいことを話して、 いいんだって思えるような場所が実はこの夢の種だったので、もう私が何を話しても何をしても皆さんがニコニコといつも温かく受け止めてくださる、その場所が夢の種だったので、私はこの夢の種のおかげで自分の声を取り戻せた。もう本当助かったみたいな感じです。もうだからこの夢の種と出会ってなかったら、私多分自分の声がいつもっともっと嫌いになってたし、もうみんなから褒められたりすることで余計に嫌になってたと思います。でまあね、この夢の種という場所があって、出会って半年でまあ子どもの頃からの夢まで叶えてしまうラジオパーソナリティになれたとか、だし1回目の放送のあと優しい声ですねってやっぱり声のことを褒めてもらえたり、だからあ、私が自分で思っている以上に私の声って響いてくださる人いるんだなとかって思うと、自己肯定感も上がっちゃって、あ、私やっぱりこれからずっと夢の種を通して声の活動をしていきたいなって本当心から思えるようになったんです。だからもう今ね、半年前に声が出ない私の声って何なのって思ってた頃が嘘みたい。だからそれぐらいもう今はこういうふうに、もう実は収録まだね4回目なんです。4回目だけど毎回ドキドキするんです。でドキドキして PA さんにドキドキするって言っていつもご迷惑かけてるんですけど、でもこの収録をするっていうことがとっても楽しい。で、それで楽しい収録したいから健康管理にも気をつけるみたいな感じでね、もう本当に私の人生コロッと変わりました、この1年で。で、しかもこの声が私にとって宝物だなと思えるようになったこと、これが私の2025年のもう一大イベントで、も本当にもうとっても大切な出来事だったので、いやもう声、私にとっては2025年を象徴するのは声しかなくて、なので私の今年の漢字は声になりました。なんかね、ちょっと話それちゃったりもしましたけど、やっぱ本当に夢の種には本当感謝しかないです。私の声を取り戻してくださってありがとうっていう感じです、ね、こんな風に結構ね、漢字をこう思うだけでも結構1年をねしっかり振り返ることができるんです。なので今日この放送を聞いてくださった方とちょうどいいタイミングだとも思うので、ご自身の2025年を振り返ってどうか一つ漢字選んでみてください。で、選ばれたら、もし決まったよっていう方があったら、ぜひぜひ番組の私へのコメントとして残していただけたら嬉しいなと思います。はい、とりあえず今日の、メインのお話は一旦終わります。光のことの葉コーナー。さて、ここからは番組の後半、光のことの葉コーナーになります。今私が一番伝えたいメッセージを短い言葉にしてお届けするコーナーです。お聞きくださる皆様の心にも何か響くものがあればいいなぁと、とっても嬉しく思います。では早速今日お届けしたいメッセージを読みます。今日お届けしたいメッセージはこちらです。ありがとう。まずはありがとうと言える人に、次にありがとうと言われる人に、 みんなとありがとうを分かち合える人に。いつもありがとうが溢れる世界に。作りましょう、あなたが。以上です。このね、ありがとう。とっても大切な言葉ですよね。この夢の種に参加させてもらってから、このありがとうという言葉、ありがとうのメッセージを伝えようということもさせていただきました。私はそのありがとうを、実は大切な家族、旦那さんに向けて読んだんですけど、この読んだ収録の部分は、実はまだ旦那さんに聞いてもらってません。照れくさいっていうのもあるんですけど、もうちょっとベストなタイミングで彼にプレゼントしたいなと思って、まだプレゼントはしていないんですけれども、ありがとうって、本当大事ですよね。つい私みたいに身近な家族とか、例えば、子供だとか、親だとか、もちろんパートナーとかにも、伝えなきゃいけない、一番伝えなきゃいけない相手なのに、意外と伝えれない言葉でもあります。親しい友達とかにはね、意外とありがとうって言えるんだけれども、家族となると、なかなかね、照れくさかったり、なんかこう、こそばかったりとかで伝えれないんだけれども、このありがとうが言える相手がいるっていうことがまず幸せだなって思います。っていうことは、ありがとうって言いたくなるようなことを相手からしてもらったっていうことじゃないですか。で、これはとっても大事だなと思うし、逆にありがとうを言われる人にもなりたい。これは逆にお相手だったり他の人に何かをしてあげ、捨てを差し上げたというか、何か貢献できた、応援できた、そういうことにもなるかなと思うので、やっぱり言える人にもなりたいし、言われる人にもなりたいと、これは私ずっと心がけてきてることなんです。でね、このありがとうを共有できる、ありがとうって言って、ありがとうって言ってもらえる、この関係性って、絶対そこに憎み合いだとか、いがみ合いだとか、そういったきつい感情ってないと思うんです。ありがとうって言い合える関係性って、本当にいつもあったかくって、思いやりがあって、穏やかな空間じゃないかなと私は思ってるんです。だから、このありがとうと言い合えるこの関係性をね、もっともっと広めていくと、今ね、何かと殺伐とした社会情勢というか、そういうのがあるじゃないですか。それはね、何も国と国との戦争だけじゃなくて、私たち身近なところから直していける、改善していけるとも思うんです。だから、ありがとうっていうことを伝え合うような関係性をみんなが広めていけると、きっと世界ってもっと穏やかになるし、もっともっと信頼し合えるし、ああ、ここにいてよかったって思えるような優しい世界が作っていけると思うんですよ。なので私は、いつも心がけてはいますけど、このありがとうっていうことをもっともっと私の周りの人たちに広め合っていきたいなと思っています。ね、ありがとう。あなたはどうですか？ちゃんと大切な人に伝えれていますか？では、光のことの葉コーナー、この辺で今回は終わります。今日もあっという間に時間が来てしまいました。なんか今日はね、私が好きなことだったので、もうついついペラペラと喋ってしまいましたけど、どうですか皆さん、 ご自身の今年の感じ、そろそろ浮かびましたか？どうでしょう？あのね、この1年をぎゅーっと凝縮した感じを考えるって、いや、私は、自分の中で自分がリセットできるような気がして気に入ってるんですけど、皆さんもちょっと一回本当騙されたと思ってやってみてください。結構この1年を締めくくるっていうのにぴったりな作業だなとも思います。で、さっきも言いましたけれど、もし皆さんの感じが思い浮かんで私と共有してもいいよって思ってくださったら、ぜひぜひ番組のコメント欄に寄せてください。なんなら私気が向いたらそれ筆文字で書いてプレゼントしちゃおうかなとも思ったりもします。なので皆さんもぜひぜひ考えてみてください。ということで、もうなんかもう本当最後の最後までペラペラと喋ってますけど、今日も本当に最後までお付き合いありがとうございました。そしてこの放送が今年最後の放送になります。まだまだね、夢の種に参戦して4回目なので、なんかこうちょっとピントがずれてる気もしますけど、今年1年本当にありがとうございました。私この声を生かして来年もっともっとこの夢の種で頑張って、皆様に元気になれるような、皆様が元気になるようなメッセージを届けていこうと思っています。今後ともよろしくお願いいたします。ということで、今夜はこの辺でさよならしようかなと思います。寒さもね、どんどん厳しくなってきます。インフルエンザが流行ったり、なんかね、お腹に来る風邪とかも随分と流行っているようです。で、こっそりコロナもね、まだね流行っているみたいなので、皆さんくれぐれもお体の方ご自愛くださいね。そして楽しいクリスマス、年末、そして良いお年をお迎えになってください。はい、では今回の放送はここまでです。ではまた次回まで、皆さん良いお年を。光でした。失礼いたします。